2019年大予測のポイント。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。日経平均株価が10月に新高値をつけてから急落という2018年相場も間もなく終わって2019年の相場が始まります。この先1年のマーケットを予測する上で中長期的なマーケット分析を参考にしたいところですよね。皆さんはレイモンド・メリマン氏をご存知でしょうか。メリマン氏はアメリカの占星学者、サイクルアナリストで、天体の位相と独自のサイクル理論を組み合わせて株式、為替、金利、商品などのマーケットや世界情勢などを中長期的な観点で予測する世界的に著名なスペシャリストです。今日は12月25日に発売の音声コンテンツ、メリマン2019年大予測、それから重要変化日を中心に多くのマーケット関係者の注目の的となっている書籍フォーキャスト2019の聞きどころ、見どころを皆さんにご紹介していこうと思います。それではコメンテーターをご紹介しましょう。投資日報社チーフアナリスト、林智久さんです。林さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
林さん、ちょうどねこのフォーキャスト2019、
はい、
翻訳を終えたばかりということで、
この収録日の2日前に全部終わりました、
はい、対策ですよね。
ページ数としては過去日本版の中で最長になると今言われています。
一番分厚い
んじゃないかと今そういう話をやってますね。
はい、林さんの詳しいお話は後ほどたっぷりと伺ってまいりますが、2018年のメリマンフォーキャストで林さんが最も印象的だったことを一つ挙げるとすれば何だったでしょうか。
やはり重要変化日と逆行っていうか、この星回りでピタッとはまるところが結構今年は多かった気がしますね、
はい、はい、重要変化日っていうのと逆行が結構ね印象的な一年でしたよね、
はい、かなりポイントとして高かったんじゃないですかね、
はいはい、そうなってくるとこのメリマン氏が2019年どんな予想をされているのか気になって仕方がないということで、この後メリマン氏の独占最新インタビューをご紹介しながら林さんに深く掘り下げていただきますので、皆さんどうぞご期待ください。それでは今日の番組の進行を簡単にご紹介します。まずは音声コンテンツメリマン2019年大予測、書籍フォーキャスト2019を理解する上でポイントとなる部分をピックアップします。今回の冒頭特集はこのコンテンツで初めて取り上げるキーワードステリウムです。2019年以降の天体相を語る上で最も重要なファクターとなるステリウムについて林さんに分かりやすく解説をしていただきます。続いてメリマン氏独占インタビューです。12月25日に発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマン2019年大予測に収録されるメリマン氏インタビューのうち2018年を振り返っているパートのほんの一部を抜粋してご紹介します。番組の最後に2019年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロードメリマン2019年大予測、それから同時発売の書籍フォーキャスト2019、そしてマーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせします。それではこれから30分間メリマン氏による独自の占星学とサイクル理論に触れていただければと思います。
メリマンフォーキャス
特集ステリウム。それではまず今回は2019年以降の天体相を語る上で重要な要素の一つであるステリウムについて深く掘り下げたいと思います。林さん、
はい、
このステリウムというワードですが、はい、初めて耳にするんですが、これどういう意味なんでしょうか。
これまあ、ラテン語なんですけどね。
ラテン語、はい。
なんだろうと思ってネットで検索するとですね、はい、おそらく、バーッと占星学の解説でステリウムって言葉が多分出てくると思うんですよ。
はい。
で、まあ、すごい簡単に、アストロロジーとかわかんない人のために簡単にざっくり言うと、はい、 一つの惑星サインの中にギュッといくつもの惑星が集中して集まっている状態のことをステリウムって言います。
惑星サインっていうのは星座でいいんですね。そうですね、
あの星座占いとか出てくる、はい、あのお羊座とか乙女座とかありますよね、はい、あれの中で、まあ、ある特定のところにギュッと入る状態のことをステリウムです。
惑星というのは例えば水星とか木星とか、はいはい、そういうのがこうギュギュッと一つの星座のところにこう集まっちゃうと。
でもう、うん、あのフォーキャストで取り上げられているのはヤギ座のステリウムって言われていまして、要はあのこれからヤギ座にギュギュッと木星だったり、土星だったり冥王星が入ってくると。
2019年のフォーキャストに出てくるワードで、
そうですね、
はヤギ座のステリウム。
そうです。
じゃあこのステリウムというのがマーケット、まあ、世界情勢に大きな影響を及ぼすかもしれないということなんですね。
要はですね、うん、この星がこう動くから相場が動くっていうんじゃなくて、はい、過去あったこと、過去すごく大きなことが出来事が起こった時にどんな星だったかなっていうのを振り返った時に、その次は何年何月ってもあらかじめ分かっていますから、はい、そしたら過去あの時はああだったからちょっと気をつけようねっていうことでこのヤギ座のステリウムが出てくるということ。
出てくると
実はですね、はい、今後そのステリウムになる候補っていうか、まあ、ステリウムになる対象はですね、
はい、
木星と土星と冥王星なんです。
はい、はい、
で木星はねバブルの星なんですね。
いい星なんですよね、
まあ、意味
基本的には、ね、
まあ、広がりって意味ですけどね、うん、で土星は逆に縮小とか引き締めなんですよね、
はい、
で説明責任とかを問われるっていうのもあるんですけど、はい、あともう一個冥王星は暴露とか露見とか負債なんです。これちょっと覚えておいてください。
混在してる感じがありますけど、はいはい、
で実はですねヤギ座にギュッと集まったのはその過去ね、はい、古くは1873年から79年にこういう状態があったんですけど、
だいぶ昔です
ね。だいぶ昔ですね、はい、これね米国史上で最長の経済不況期だった。
そうなんですか。
あと、まあはい、星はちょっと違うんですけど、はい、まあ、1988年から93年に土星と天王星と海王星がヤギ座にギュッと入った時期があったんですね。
ああ、これは記憶に新しい。まだね1988年ですもんね。
あの過去の番組とかを聞いてらっしゃる方は、はい、カプリコーンクライマックスっていう言葉で前説明したと思うんですけど、はい、まあ、88年から93年まで起こったことをこう時系列的に今から言ってきますよ、
はい、
まず88年にアフガン侵攻があったんですね、
はいはい、
で89年、天皇が崩御して昭和から平成になってます。
あ、
で、はい、天安門事件も89年です、ベルリンの壁が崩れたのも89年。
激動の時代ですね。これ
まだあります、はい、で90年に入ると湾岸戦争と東西ドイツ統一、
はい、
で91年になるとバブルが崩壊してます。
あ、
それも崩壊してます。
この時期でした。確かに
まだまだ続きます。92年になると、ユーゴが内戦になって、で93年EU が発足してます。
あ、そうです。
つまりこういうギュギュッとヤギ座に集まったのが過去あったから、
はい、
これから、まあ、こうなるとは分かる、なるかどうかは分からないけども、ちょっと気をつけようねっていう意味も込めて、まあ、フォーキャストの中に入ってると、そういう感じですね。
はい、まあ、激動の時代だったということを過去を振り返ると見えてくるんですが、はい、2019年以降の天体相を見る際に今回学んだこのステリウムというのが出てきますので、皆さんもぜひ意識してご覧いただければと思います。またこの後のメリマン氏のインタビューの本編でも触れられていますので、どうぞお楽しみに。
メリマンフォーキャスト。
さて今回はステリウムについて学びました。2019年以降の天体相を見て、ステリウムがどのような形でマーケットに影響するのか非常に気になりますよね。これについては有料音声コンテンツメリマン2019年大予測に収録されるメリマン氏独占インタビューのノーカット版2019年展望の方で触れられています。それでは次のコーナーでメリマン氏のインタビューのうち2018年を振り返ったパートのほんの一部分だけをご紹介します。
メリマンフォーキャスト。
メリマンインタビューパート1、2018年を振り返る。ここからの時間はレイモンド・メリマン氏のインタビューを日本語訳を交えてお聞きいただき、その内容について林さんに解説をいただきます。では最初の質問です。 メリマンさんから見て2018年は占星学的にどのような時間帯でしたか？
2018年は奇妙な年、ストレンジイヤーだったと言えるでしょう。なぜなら火星、水星、その後に金星、さらにその後に再び水星と2018年6月26日から12月6日までの間に絶えず連続して惑星の逆行状態が続いたからです。これはトレーダー、投資家、そしてアナリストにとってみれば常に困難な時間であったと考えられます。なぜならそれは政治及び金融当局の首脳陣が日常的に政策や方向性を変えるので、かっちりとしたトレードや投資計画の立案が難しいということを意味するからです。つまりそれは相場のボラティリティの高まりにつながっていました。
Many stock markets did make new all-time highs or multi-year highs during that year.
ただその一方で株式市場では日本やアメリカのように株価指数が史上最高値もしくは数年来の高値を更新していました。これは45年周期でやってくる土星天王星のウェーニングトラインの影響が関与していたと思われます。ただしその影響力も2018年10月までで消えたと思われます。
さあ林さん、
はい、メリマンさん、奇妙な年だったというふうに指摘されていますね。
まあ、ボラティリティが高かったですね。
はい、それから逆行がすごく印象的で、
そうですね、
はい、これが効いたという印象です。
後から多分出てくると思いますけど、はい、10月だいたいそのいろんなものがドンと天井をつけて下がった時っていうのはこれ金星逆行のスタートの時間帯だったです ね。
はい、これがピタリと来たなというのが印象的な1年でした。はい、では続いての質問です。2018年でメリマンさんの予測と実際に起こった出来事が合致した代表例をいくつかピックアップし解説をいただけますか？
T-note、
T ノート、アメリカ10年債に代表される米国債市場は予測通り2018年中相場自体は弱気、金利及び国債利回りは上昇基調でした。実際 T ノート相場は10月8日に117/13で年初来安値を更新しました。これはアメリカ時間の10月5日に発生した金星逆行の翌営業日でした。昨年のフォーキャストでは2018年初頭から株高を予測していました。その上で2月23日まで、あるいは2018年4月6日プラスマイナス12週までに下落する可能性があり、さらにそこから夏の終わりにかけてもう一度大きな反騰場面があるという見方を提示しています。実際2018年1月23日から29日にかけてダウ平均と日経平均株価は高値を更新、ダウ平均は史上最高値を、日経平均株価は数年ぶりの高値をつけました。さらにそこから両市場とも2月23日から4月2日にかけて厳しい下げに見舞われています。またこの下げが終わるとどちらも反騰を開始して金星逆行が始まったアメリカ時間10月5日付近で1月の高値を上回って新高値を更新、そこから再度厳しい下げ場面が出現していました。次に原油相場について、フォーキャスト2018の中で予測していた最も高い上値目標値は 75.17 ドル、プラスマイナス 2.89 ドルでした。日柄的にこの相場は2017年12月から2018年8月までに高値をつけるとし、実際に相場は7月3日に 75.27 ドルを記録、ここでトップアウトしたと見ていたのですが、相場はここから反騰しこの高値を上回って10月3日に 76.9 ドルを記録します。これも金星逆行開始日近辺の時間帯でした。また昨年は牡牛座の天王星が5月中旬以降の牛が良いとコメントしました。これはシカゴマーカンタイル取引所に上場している生牛先物価格のことを指していたのですが、 この相場は2018年5月17日に1ポンドあたり 1.03 ドルで安値を更新後に反騰、2018年11月時点で 1.1785 ドルまで上昇しています。以上4つの例を挙げましたが、私自身が昨年で最も優れた予測をしたと思っているのはビットコインについての予測です。これはフォーキャスト2018発売後に MMA メリマンマーケットアナリストの会員に向けて予測したものだったのですが、2017年12月18日に1万9458ドルでトップアウトした直後に行った会員向けのウェブセミナーの席で、この相場は天井から 77% から 93%、金額にして1350ドルから4450ドル下落する恐れがあると警鐘を鳴らしました。実際この相場はこの数週間で3500ドルを割り込んでいます。私は2018年初頭の段階で現在の値位置まで下落する可能性を述べていたのです。
メリマンさんの予測例年当たるということでいつも振り返っていただいているんですが、はい、今回も債券、株、原油などなど様々な予測が的中しましたね、
はい、
ちょっと面白かったのは、はい、今回フォーキャストではなかったんですが、MMA レポートではビットコインの予測なんかもされていて、これが当たってたんですね。
実は日本版では訳してないんですけど、はい、メリマンさんの向こうの海外で分析した結果で当たってたっていう感じですよね、
はい、
あとアストロロジーで言うとやっぱりトラインっていう言葉が出てきたと思うんですが、はい、トラインはねピークを意味するんですね。なのでちょうどその話に合致してたかなと。あと天王星の話出てきましたよね、
はい、
大石座の話も出てきました、
はい、
で天王星はハプニングっていうの意味合いがありますから、なので、あと牛の話してましたよね。
そう
で5月まで、はい、5月頃からっていう話っていうのはこれ簡単でね、18年5月にその天王星が大石座に入居したんですよ、
はい、
で今実はこの収録してる時は天王星も逆行しますんで、11月から来年の3月までまだ今お羊座にいるんですね、
はい、
で来年になるとまたお牛座に戻るんです。なのでねこの辺これは過去振り返る話なんですけど、19年3月以降この3月あたりにですね、はい、また何かありそうかなっていうのはちょっと記憶しておいていただけるといいかなと。
はい、2018年もさまざまな分野での予測の的中が見られました。では続いての質問です。2018年6月に行った前回のインタビューにおいてメリマンさんはこう答えていらっしゃいました。
Well, I think the low of March 26 was the longer term 16 and 25 month cycles occurring together.
日経平均株価は3月26日の安値をもって長期16ヶ月、さらには25ヶ月サイクルのボトムをつけたと私は思っています。この見方が正しければ、再度1月23日の年初来高値を試しにかかる展開があるのではないでしょうか。さらにこの相場は9月までにより高値を試行する展開があるかもしれません。ただし日柄の観点では今年7月まで25ヶ月サイクルボトムが出現する可能性が残されています。その場合3月安値は割り込まれるでしょう。鍵となるのは現行相場が今後引け値ベースで2万3000円を上回るか否かにかかっていると思われます。実際にそうなった場合3月の安値が長期相場サイクルのボトムであったということが確認され、今後4ヶ月以内に十数年来の高値水準が再更新される可能性は非常に高いと思われます。ただし問題はその後で、私はこの高値更新から2020年から2022年に向けこの相場が新たな弱気相場入りするのではないかと懸念しています。
これを一つずつ検証しますと、1、現時点で日経平均株価は2018年3月26日の安値で長期相場サイクルのボトムをつけている。2、相場は1月高値を試しにかかり、結果的に10月の高値で上回った。3、相場は9月10日から12日の重要変化日付近の 9月18日に引け値ベースで 23,100 円を上回り、10月2日に1月23日の高値も更新。1991年11月以来の高値水準を記録した。4、10月高値形成後に相場は急落している。なぜ日経平均株価の動きをアストロロジーからこれほどまで正確に予測することができたのでしょうか。
それは土星天王星トライン120度に関係しています。この惑星ペアサイクルは45年ごとに同じ天体位相を形成し、今回のトラインはウェーニングトラインとして知られています。過去この天体位相が形成された時、初回から最終回までの期間の前後2ヶ月の時間帯で、軒並みアメリカ株式はその当時の史上最高値を更新し、その後厳しい下げに見舞われていました。この天体位相が形成される時間帯で両惑星とも逆行することから、最低でも3回両惑星はトラインの関係になります。今回のトラインも都合3回形成され、最終回は2017年11月に終了したので、当初我々は2018年1月までにアメリカ株式がトップアウトするのではないかと見ていました。しかし両惑星は2018年8月下旬に4回目のトラインというべき天体位相を形成します。それは両惑星がこの付近で限りなくトラインに近い状態になっていたことを指しています。株式市場が新高値を更新したのは2018年10月、それは4回目のトライン前後2ヶ月のエリア内でした。ただ予測時の時点ではこのエリア内の高値で新高値が更新されるのか、それともダブルトップのようになるのかは分かりませんでした。日経平均株価やダウ平均のようにいくつかの株価指数は10月高値が1月高値をわずかに上回った状態が確認されたのですが、それ以外の国々では10月高値出現時に1月高値は上回ることなく維持され、ここが2番天井になっていました。
ということで、はい、この日経平均の展望予測、これもピタリと来ていましたよね。
さっきのトラインの話ですね、
はい、トラインですね。
120度の関係になった時間帯っていうのがあったと、
はい、
でこれ去年も話したんですけど、本当はね去年の11月ぐらいに終わってるんですよ、
はい、
ところが18年8月下旬にその4回目のトラインみたいな形、はい、まあ限りなく120度に近い状態だったと、
はいはい、
でやっぱり公転周期が長い星と星がこうペア組んでる時の天体位相って結構その余波というかオーブって言うんですけど、
はい、
時間が長いんですよね。
ちょっとこうねずれというか
ずれるんですね。
はい、
で今回のそのトラインのまあオーブって2ヶ月だったので、
はい、
8月下旬プラス2ヶ月だったら10月ピタッとはまるわけですよね。
はい、じゃあこの10月に前回高値を抜くというような動きもそれで説明ができるということですね。
ただもうこの10月で終わっちゃいましたから、
はい、
あとは他の天体位相でどうにかなるかなっていうのが次の展開、
2019年以降の展望につながっていくということですね。はい、ありがとうございました。以上、メリマン氏の独占インタビューをお聞きいただきました。このほか2019年のマーケット、世界情勢の予測展望を含むインタビューの完全版は12月25日火曜日発売の新刊 CD 音声ダウンロード、メリマン2019年大予測に収録しています。番組の最後に購入方法についてお知らせがありますので、お聞き逃しなく。
メリマンフォーキャスト。
それでは最後にお知らせです。2019年の予測展望を中心としたメリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードがラジオ日経から12月25日火曜日に発売。タイトルはメリマン2019年大予測。価格は CD が税送料別で6000円、音声ダウンロードは税別5600円です。そして2019年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた一冊で同時発売のフォーキャスト2019、こちらは株式、為替、 商品の各マーケットの予測と2019年の重要変化日が1年分掲載されています。価格は税送料別で7500円です。そしてもう一冊、マーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析、ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識。こちらは初心者にもわかりやすい内容でおすすめの一冊で、価格は税送料別で1600円です。以上の3点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方にはもれなく、メリマン氏執筆の MMA 日経平均週報日本語版サンプルを特典としてお付けいたします。これは毎週月曜発行で、メリマン氏による強気弱気指標を判断するテクニカルインジケーター分析、サイクルパターンからの目標価格分析、相場の重要転換秒を予測するアストロロジー分析を含むレポートです。もう一度おさらいしましょう。新刊 CD メリマン2019年大予測は税送料別6000円、音声ダウンロード版は5600円です。書籍フォーキャスト2019は税送料別7500円、そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税送料別1600円。購入の手続きはまずおはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みをいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経通販ショップサウンロード宛て、ファックスの方は東京 03-6205-7809 東京 03-6205-7809 番までお送りください。お電話は平日朝10時から夕方5時30分まで受け付けています。電話番号は東京 03-3595-4730 東京 03-3595-4730 番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ウェブサイトから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただきました順に発売日から商品を発送いたします。お支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります。
メリマンフォーキャスト、
さて30分もあっという間でしたね。特別番組メリマン2019年大予測のポイント、いかがでしたでしょうか。それでは皆さん、2019年もより良い投資成果を上げられますように。ごきげんよう。